一之助のそこが知りたい。
サンデーリカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいです。もう先ほどから盛り上がってますけど、ロンドンオリンピック今日が最終日、昨日バレーが28年ぶり銅メダルで、先ほどボクシング48年ぶり、さっき金メダル村田選手でございましたけども、この期間ロンドンから連日熱いレポートを伝えてくれているのが JFN ロンドンレポーター市川太郎さん。
太郎さん、
大変ですね。
大変です。
言ってるわけですよ、一人で。
はい、
サンフリでも最終日を前にしたロンドンの模様を市川さんに聞いてみたいと思います。市川さん、おはようございます。
はい、一之助さん、番井さん、おはようございます。
おはようございます。
オリンピックリポーターの市川太郎です。
いやいやいや、ご丁寧にありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどね、ボクシング金取りましたよ、バレーに引き続き、
はい、
どうですか、見ましたか。
はい、はい、見ました。
見ました。
はいはい、僕ずっとボクシングにはずっと私注目していたので、本当に村田選手が金取った瞬間、今ホテルの部屋にいるんですけれども、一人で大喜びしてしまいました。
一人でギャーっと、大喜びするでしょう。だって市川さん、だって寝てないでしょ、ほとんど。
ねえ。
そうですね、大体まあ早朝2時に寝て、朝5時に起きて、朝 6時にラジオ出演する日もありましたので、サンデーフリーカーさんはすごい時間的には今夜の11時なので、良い方ですね。
そうでしょ。
優しい方だという。
その我々は眠いですけどね。
そう、おはようございますじゃないんですもんね。
でも頑張ってます、市川さん。でもね、今回はロンドン五輪すごいですね、メダルラッシュで ね取らない日がないってことで、
本当に毎日、
金が6つ、銀が14、銅が17ですよ。盛り上がってるでしょうね、ロンドンでもね。
いかがですか。
そうですね、基本的にオリンピックのリポートっていうのは後半に行けば行くほどスケジュールに余裕が出てくるっていうふうに言われてるんですけれども、もう先ほどの女子バレーしかり、もうボクシングしかり、今回のロンドン大会は最後までしっかりとやることがありまして、本当に嬉しい悲鳴です。
ちょっとなんか
お忙しい感じが、
なんかちょっとトゲがありませんか、
ちょっと行間で。
俺もうちょっと本当に嬉しいです。
楽できそうな気がしてたのになみたいな、
違ったなみたいな、
観光したかったなみたいな感じないですか。大丈夫ですか。
はい、そんなことないです。
ないですね。ちゃんと仕事ですからね。
は
い、お給料もらうんですから、
はい、ちゃんとね。
そうですよ。ということで、ロンドンではどうなんですかね、盛り上がってる競技なんかも、日本とちょっと、こういうところは違うよっていうのはあると思うんですが、どうですか。
そうですね、もちろん日本と同じサッカーなど盛り上がっている競技もあるんですが、その日本では意外とまだ、人気のないというか、まだマイナーな競技、自転車であったりとか、トライアスロンだったりとか、そのハンドボールなんかが大人気ですね。トライアスロンはハイドパークっていう大きなロンドン市内の公園が舞台だったんですけれども、無料で見られるということで、数万人もの人が集まりましたね。
数万人で無料で見るって、もう画面多分後ろの方ちっちゃいですよね、やっぱね。
そうですね。なのでもう、みんな公園の中を数万人が、
そうか、生で見るわけだ。パブリックビューイングじゃなくて、みんなで見るわけですね。応援するの。
芝生とか大丈夫かなと思いながら、見てました。
踏みしめられ。
何心配してるんですか。芝生の心配
してる。いろんな心配されて
ます、ね。観客の応援もね、やっぱりそれぞれ国のね、特徴出ると思いますけど、こんな国ありましたよなんてあります。
あります。やっぱりその地元イギリス、やっぱ応援ファッションもおしゃれで、旗はもちろんなんですけれども、女性のストッキングの柄がユニオンジャックだったりとか、本当ナイスミドルのおじさんのジャケットのデザインがユニオンジャックだったりとか、どこで買ったんだろうっていうような格好でみんな応援してました。
正直ユニオンジャックもいいんじゃねっていう感じで、
はい、
ユニオンジャック推しだろ。
実際に聞いてみたんですよ、どこで買ったんですかって。これやっぱオリンピックのために買ったんですかって聞いてみたら、別にオリンピックじゃなくても私たち日常的に着てるわって。
バカですね。
いやいやいや
いや、嘘でしょと思って詳しく聞いてみたら、なんかユニオンジャック柄が10年くらい前に流行して、それ以降ユニオンジャックありでしょみたいな、ロンドンでは風潮らしいです。なのでロンドンの人は最初からオリンピック応援グッズ持ってたようなもんだなというふうに思いました。
時代が追いついたみたいな、逆に。
ダイナマイトキットに追いつきましたね、
はい、
時代がね。
はい、
応援も独特なんだそうですね、イギリスっていうのはね。
そうですね、イギリスって応援するんじゃなくて、もうグレートブリテン、GB ってもうずっと叫んでるのがいい。最初どこの国かなと思ったら、実はイギリスだったという。
GB、はい、グレートブリテンの GB ですよ。
はい、
BG4 じゃないですよ。
違います。
GB です。GB ですよ。
GB です。
体感として、この応援団暑いなとかね、ずいぶん来てんな、多いみたいな国は結構あります。
そうですね、やっぱりヨーロッパの国、ヨーロッパでのオリンピックということで、ヨーロッパの国は圧倒的に多いんですが、アジアでは中国の方が多かったですね。やっぱりお金持ちの方が多いんだなというふうに、もう中国の経済成長を実感しました。
なるほどね、
はい、
実際に取材されて、この方は面白かったなっていう選手などは。
あ、そうですね、 私、先ほどもちょっとお話ししたんですが、トライアスロンの田山博勝選手、はい、今回は20位だったんですけれども、うん、まあ、トライアスロンをやってるだけあって、非常にこう屈強な男性なんですが、はい、もうコメントがものすごく優しくて、女性的な方で、そのギャップがとても面白かったです。なんと試合前には、日本の心を大切にして、石川さゆりさんの天城越えを聞いて、精神統一したんですよっていうふうに、
バカでしょ。
いやいや、バカじゃない、バカじゃないです、バカじゃない。
女性的っていいですね。
結構ね、マッチョな。
そこつきますか、でもちょっと。
筋肉質な。
太郎さん、あなた。
はい。
まあまあいいと思います、いろんなとこみたいな。はい、他にこうね、活躍した選手いっぱいありますけど、印象に残った選手など何人か挙げていただければ。
はい、あ、はい。もう先ほど見事ボクシングとしては48年ぶりの金メダルを取った村田亮太選手なんですけれども、もう最初は試合を見に来る取材陣 2,3 人だったんですよ。ただまあ準決勝以降爆発的にやっぱり増えましたね。はい。でボクシング日本代表、絆がものすごく強くて、試合中も敗退した須澤選手だったりとか鈴木選手がもう毎試合会場一番の声援を送っていました。残り30秒だとかボディ効いてるよとか、ね、それが今回の清水選手の銅、村田選手の金に結びついたんじゃないかなと思います。まあ、なでしこもそうなんですが、その団結の気持ちっていうのをいかに共有し合うかっていうのはオリンピックではとても重要なんじゃないかなというふうに取材していて感じました。
なるほど。でね、あ、マラソンがあるんですね。今日はね、コースなんかね、ちょっと面白いというか、でこぼこでこぼこしてたりなんか話聞きますけど、いかがでしたか。
僕も、実際に4時間かけてちょっと歩いて一周してみたんですよ。で、このロンドン市内を3周するコースなんですけれども、折り返し地点がテムズ川の橋の微妙な位置にあるんですが、一之輔さん、これなんでだと思いますか。
わかんないわかんない、なんで。
これ実はビッグベンが一番美しく見える位置に折り返し地点を作ってるんです。
バカでしょ。
本人は見られない。
選手のこと考えないって。
だからロンドンのプロモーションにものすごくなってるので、このマラソンコースを決めた人もやるなっていうふうに感じました。
やるな、ちょっと注目ですね。どうも、あとちょっと
曲がり角、
ごめんなさい、どうぞどうぞ。
ただ選手にとっては曲がり角も多くて、コース脇にも建物がいっぱい建っているので、その他の選手の位置を測りづらかったりするのも事実ですね。まあ、F1 で言えばモナコのようなコースだと思います。道路も昔ながら その石畳のところもあるので、選手にとっては少し厳しいコースかなというふうに感じました。
ありがとうございます。じゃあ楽しみにしたいなと思います。じゃあちょっとなんで頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
JFN ロンドンレポーター市川太郎さんに話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。